新年明けましておめでとうございます。今年もですね、経済クラブでは、プロレス団体世の中を仕向ける勢力とつながる横森和輝がプロレスの裏解説をするね、チャンネルをね、運営させていただきたいと思います。今年もよろしくお願いします。年始でですね、今年2022年ですね、実は6月に非常に大きなイベントが起きそうな形なんですけれども、それがESG っていうものなんですね。これがどのような形でね、仕向けるか、これは注目しているところなんですけども、横森とですね、2022年、こちらどうなるのか会話しましたので、こちらの音声ご覧ください。
はい。新年、明けまして、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい。ということでね、
始まりましたね、今年もね。
2022年、スタートしましたけども、
はい。
今年ですね。
2が3つで6だよ。
はい、666のなんかキーワードになりそうなんですかね。うん、
いや、あんまりそういうこと言っちゃいけないんだよね。もうどっかの電話番号みたいだよね。というわけで、今年もあれだよ。本当、陰謀がどんどん進んでいくっていうね、形で。
はい、
もう陰謀論者の人にとってはもう面白い話だらけですよね。
今年もですかね。
ただね、ご存知の通りね、銀河系の銀河連合さんとかね、
はい、
光の戦士さんたちは来ないですから、
うん、
もう本当にそこは残念ですよね。正義の味方がいない。今年も悪役レスラーが活躍するようなですよね。
ちなみに、その銀河連合とかそういうものっていうのは、何かこう宇宙から救世主が現れる的な陰謀的な話が盛り上がってるってことですか？
そう、ね。だからもうみんなね、ヒラリーが捕まったとかそういうようなことを言ってる、あれですけど、
はい、
いるじゃんって、ヒラリーも。まあ別にゴム人形かもしれないけどさ、いることはいるんだよね。
はい。
いろんな中にね。だからそういうもんでしょ？だからなかなか最後は正義が勝つみたいなね、
はい、
陰謀論者は今年も、よくあるね、プロレスの試合で、ああ、また負けたっていうような感じだよね。応援してる選手が負けてるような感じでね。なんかトランプがまた負けたみたいな感じになるんで、トランプさんね、去年あれだったでしょ？
はい。
バイデンに褒められちゃってね。
はい。
ワクチン政策はよくやってるなんて言われちゃってね。なんだよって。それでトランプもね、デヘヘなんていうふうに照れちゃってるぐらいだからね。
はい。
だからこれ完全に両方ともワクチン政策に関しては同じだよ。
うん、そうですね。
ね。で、これを見てて、トランプは最後に絶対に勝つとか言う。ああ、それで勝ってもいいよ。もちろん勝つんだよ、
うん。
勝つんだけど、トランプの政策っていうのはどういうふうになるかっていうのは分かりきってるじゃない。
ね、共通したゴール、つまりワクチンをみんなで打っていきましょうみたいなことにはなるってことですよね。
ワープスピード作戦だからね、
はい。
もうワープスピード全員接種、打たなきゃフィーマイキっていうね、そういうような世界だよ。だから、なんか中間選挙でしょ、はい、今年は、
うん。
中間選挙でトランプが勝っちゃうかもしれない。トランプ支持者が勝っちゃうかもしれないし、勝っちゃう可能性は高いでしょ。
はい。
だけれど、やることと言ったら、バイデン政権とは大した変わんないってことなんだよ。
なるほど。
ねえ、だからもう何が変わるのとかさ、その夢見たって同じだよってことなんだよね。もう世界はプロレスなんだから。
はい。そのね、ワクチンに関してはみんな打ちましょうみたいなね、うん、そんな感じですけど。
そう、打たなきゃいけないんだよ。
はい。
この番組は、
はい。
もう皆さんに打ってもらうために言ってるだけで、別になんていうのか、ワクチンなんか陰謀なんかないからね、全然。全てビル・ゲイツの言った通りにやってれば間違いないですから。
ビル・ゲイツとかね、グレート・リセットのね、はい、流れも出てくるということなんですけど、ね、他に何かこう、経済面とか、政治的なね、情勢とか、そういうものはなんか今年起きそうですかね。
うん、今年すごいと言ったら、やっぱり ESG だよね。
ESG、は
い。もう去年から ESG の動きっていうのが進んでるんだけれど、はい、今年から ESG は特に法的にあらゆるところでもう始まってきちゃってるんでね。
はい、
ちょっと詳しいことはね、セミナーで。
セミナーの方で。
ちょっと言いますけどね。
はい、
本当にね、ESG によって今までの考え方でやってきた人はもう本当偉い目に遭うよ。やばいんじゃないのって。だから全然考え方ガラッと変わるからね。
通常ね、こう一般的に政府がその法律で規制をして、うんっていうような形で各国が政策をやってるみたいに見えるんですけど、実は、例えば金融にしても、 国際決済というね、その通貨の決済を通じて金融というものも一つの影響下にあるというその状況ですよね。
そうそうそう。だから世界のプロレス団体が決めてることが各国政府に降りてくるだけの話なんだよ。
はい。
で、なんか細かいところね、やってるようで何も変わんないよって、う
ん。変わらないんですよね。で、これが、そのあることを通じて、はい、一企業がそのプロレス団体の影響下に降りてくるという、これが今年2022年に起きるということですよね。
そう。だからそれによって、うん、もう本当大企業といえばもう偉い状況になるよね。
うん、
今までは CO2 削減とかなんか、ああ、そうですか、ぐらいでやってたんだけど、
はい、
企業活動が CO2 削減、これ、普通に取り組まなくなったら、うん、もう市場から出てけってなるんだよ。
そうなんですよね。
で、そのくらい厳しい状況に2022年はなっていくから、
はい、
ね、鉄鋼会社とかがさ、あれすごい CO2 出すです。だから CO2 出さないように取り組んでいかないと本当に厳しくなるよね。いろんなところが石油とか石炭使ってなんかやってる。それを減らす動きをしなきゃ、ああ、やばいことになるよねってことですね。これは全世界の日本だけじゃなくてね。
そうなんですよ。企業が起きて、うん、で、そしてさらに、それに伴う取り組みによって、インフレっていうものが目に見えて見えるのが、この2022年になると言えそうですので、うん、
はい、
これから2023年に向かってですね、激動の2022年がスタートする可能性があるという感じですかね。はい。はい、
だからまあ、このね、激動の中ね、本当振り落とされないように、そしてね、やっぱりね、今までの考え方から抜け出さないと、
はい、
まあ、生き残ることは難しくなって、もう本当精神的に病んじゃうよね。もうこのままいや、死んでもとか、そんなようになっちゃうから、そうならないためにもね、やっぱりね、未来を少しでもね、見えるようにしておいて、はい、今年も生き残ってほしいなと。はい。というふうに思います。
そうですね。はい。経済クラブですね。はい、その、まあ、プロレス団体、世界のシナリオをね、仕向ける勢力とつながらですね、まあ、横森克哲が世の中の情勢の裏解説をするオンラインサロンとなっております。この、今後のね、2022年のプロレスがどうなっていくのか、興味ある方はですね、ぜひ、経済クラブ .com、こちらにアクセスして、会員になっていただければと思います。じゃあ、横森さん、今年もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。